ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いをご紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。さて、リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは U プロジェクト京都代表の高島香代子です。そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの内田香菜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしていきます。本日のゲストは NPO 法人マンションサポートネット事務局長で、副代表の堀井文子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。京都市左京区に、本部があります NPO 法人マンションサポートネットから来ました。私たちは、分譲マンションの管理組合の支援を行う団体です。よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。内田さん、
はい、
マンションにご興味は？
いや、実は私もね、マンション住まいで、3年くらい前に管理組合の、役員だったんですよ。
はい、
はい、で、いや、本当に住み始めてから思っても見なかったね、想像もしてなかったことがこの管理組合の議題に上がってくるわけですよね。だから、いろんなものがね、住んでるって日々気づかないけど、いろんな課題あるんだなっていうのはその時初めて実感したようなところがありますね。
はい、私もちょっとね、京都市内からずいぶん離れたところで、一戸建ての家なんですけれど、市内にマンション欲しいなと思って検索だけはいつもしているという高島にとって、今日はなんか、すごくね、興味深いというか、いろんな問題があるんだなということを改めて、ちょっとね、先ほど打ち合わせの時に伺ったので、ぜひこれは皆様にね、しっかりとお聞きいただきたいなと思っております。では早速なんですけれども、この NPO 法人マンションサポートネット、そもそもの、立ち上げのところからご紹介をいただいてよろしいですか？
はい、マンションサポートネットは、大阪に、本部があります、同じように分譲マンションの管理支援をしていた NPO 団体から、京都在住のメンバー中心に、地元で分譲マンションの支援を、するのがいいのかなということで、独立して2013年の3月にこちらで、左京区に本部を置く NPO として、立ち上げました。
はい、はい、そして、その立ち上げられた、はい、なんかこう理由っていうか、なんかコンセプト、そのあたりなんですけども、
一つには、京都にはその小さくて古いマンションもたくさんありまして、で、そういうところの管理支援を京都市と一緒に、やっていきたいということと、それからもう一つは、なかなか管理組合を相手にしたその、修繕なり、管理組合の、その何ですかね、管理会社とか、そういうところでバックでお金が動くことがよくあることなんで、やっぱりちょっとそういうところは管理組合側に立って支援することが大事なんじゃないかなということで、そこを一番大事にして、それをミッションとして立ち上げました。はい、
その中でこうね、最初に取り組まれたこととかは、
それまでの活動の継続ということもあるんですけど、うちが、 マンションサポートネットが契約 の主体となって管理組合さんと契約をして、マンション管理士や建築士を派遣するという事業の継続が一つと、あとはその京都市さんから その委託契約ですね、その中で養子縁マンションっていう一定の要件があるそのちょっとか管理不全に近づいているようなマンションですね、それをまあちょっと正常化するっていうような活動をまず最初にしました。はい、
京都市内はなんかマンションは多いんでしょうかね。
平成19年ですね、平成19年の調査で1414とかなんかそんな調査の結果そういう数、
さすがにびっくりしました。なんか若い数字が、
はい、はい、そうですね、うん、で今は、はい、1900弱ですね、去年一昨年ぐらいに、うん、はい、
ね、そういう、まあ、京都、まあ、活動は京都に限らず活動されていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、西はこう神戸市 のセミナー事業のお手伝いとか、うん、あと芦屋市、うん、それからまあ京都市ですね、うんうん、でまあ、管理組合で言えばもうちょっと広くて大津や奈良の方にも、専門家を派遣しているっていう活動をしてます、うん、はい、
そういう中で、まあ、京都市のね、はい、調査をされて、どういうことが見えてきましたか。
そうですね、主に、4つのグループに分けるっていうのを、まあ、京都市さんと一緒に、やっていきまして、で、まあ、管理運営上全然もう問題がなくきちっとこうされているグループと、それから表面的にはその問題がないんですけど、実はすごく潜在的に依存構造というか、管理会社であったり、それからまあ特定の理事長さんのそのマンパワーで、まあ、成り立っているけど、実はその他の人はその全然主体的な運営ということに気づいてなくって、お任せの構造が出来上がっているっていうグループ。それからあとは養子縁っていうカテゴリーですね。4項目ほどあるんですけれども、管理規約がなかったり、それから集会っていうんですけどね、集会、総会であったり理事会であったりが、まあ、年何3回以下であると、それから、管理費修繕積立金を集めていない、それから大規模修繕工事足場を立てて のいろんな工事を一度にやるんですけれども、その工事が今まで過去に一度もやったことがないっていう、その4つの項目に1つでも該当するグループで、それが、3つ目 で4つ目はその養子縁マンションに該当するけれども、やっぱりもう自立をするのはほぼ困難っていうところですね。そういうところを、まあ、第4番目のグループとして、グループ分けをして、で、まあ、そういう3番4番のところに専門家を派遣するっていう、そういう活動をしてます。うん、はい、
内田さんは、はい、のお住まいのマンションは管理組合ってありますか。
はい、管理組合あって、多分ね、割と細かく理事会が開かれたりしてです、うん、いますね、うん、で総会もちゃんとありますし、総会の出席確認がねとっても厳しいんです。あと何人出てません、あと何人出てませんって、こう日々エレベーターの中に情報が更新されているぐらい熱心に、その集会っていうんですかね、うんうん、の実施に向けては準備がされてますね、うんうんうん、
そういうのって実はすごく大事なんですね、
う
ん、
そうみたいですね。
今のお話伺ったら、うん、そういうきちっと体制がなされてないマンションがあるということなんですけど、だいたいこうどれぐらいの時代のマンションとか特徴はあるんですか？
そうですね、最初にそういう調査をやったのが築25年から30年、
うん、
でもその前がうちではない別の団体ですけれども築30年以上っていうのをその前の年にやってまして、うん、でそれ合わせて、いくつあったんかな、200、250あると思うんですけれども、うん、その対象が、
うん、
でそこを調査しましたね。でまあそういう養子縁マンションは、50弱だったように思います、マックスで、うん、はい。
その50いくつかのその養子縁のマンションに対しては今後どういうふうなこうアプローチをされている？
その時はとにかくその管理組合の所在を、ね、明らかにするために、うん、まあ、まずマンションを訪問して、うん、どなたが管理されているのかされていないのかっていう、まあ、運営状況の把握っていうことをまずやりました。で中にはもう区分所有者が一人も住んでおられないマンションとかで、中にその賃貸管理の会社が入ってたりしたらもうオーナーが誰かも全然分からなくって、うん、で管理組合という言葉さえ分からない人たちが何ですかね、賃貸住宅と同様の感覚で入っておられて、でまあそうなったら登記調査とかをやりながら区分所有者、まあ、遠方の方も東京の方とか四国の方とか、まあ、いろんな方いらっしゃって、でもちろん登記の中には電話番号とか書いてないん で、まあ、でお手紙送ったりとか、まあ、近いところは訪問したりとかで管理組合 の、 区分所有者が誰なのかということを、まあ、突き止めながら現状をお伝えして、まあ、今後このままではっていうようなお話をして管理組合を立ち上げていただくみたいなことをやりましたね、
うん、とにかく大変な、ね、
そうですよね、
ことをやってらっしゃるということで、うん、ちょっと前半のトークが長くなってしまったんですけど、音楽を少し挟んでまた後半伺いたいと思います。
はい、
はい、ではここで音楽をお聴きください。エルトン・ジョン、タウン、ごめんなさい、タウン・オブ・プレンティーですね。
本日のゲストは NPO 法人マンションサポートネット事務局長で、副代表の堀井文子さんです。後半も続いてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
内田さん、この、ね、お話前半、
はい、
伺ったらだんだんとこうマンションこう今ね管理組合で一生懸命やってらっしゃることが大事だなと思えてきましたね。
思いますね、本当に、
ですね、
もうマンションを、ね、ライフを楽しむためにも今マンションに移ったばかりの方にもぜひ聞いてほしいお話かと思うんですけれども、はい、その養子縁のマンションの取り組み、そこでの課題っていうのがいくつかね、はい、もう出てきてますが、そのさらに今思ってらっしゃる方ことをお伝えいただけますか？やっぱり住んでらっしゃる方も高齢化になってらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱり徐々に高齢化は、まあ、多分日本全体の課題ではあると思うんですけれども、うん、やっぱ顕著に出ているかなと思いますね。で、まあ、戸建てでも一緒なんですけれども、うん、分譲マンションっていうのは自分が持っておられるその専用部分と共用部分っていうのがありまして、共用部分は共有なんですね、区分所有者 全部の。だからそれでやっぱりちゃんと合意形成がなかったら一人でどうのこうのすることができないっていうところ、非常にこうなんていうか宿命的な、はい、課題がありまして、そのためにやっぱりしっかり合意形成のための手順を踏んでいかないといけないっていう、そこがネックになってますね。
で今その養子縁のねところのマンションにいろんな働きかけをされていると思うんですけども、
はい、
例えば具体的には 先ほどもおっしゃってくださいましたような管理組合の体制の、
はい、そうですね、まあ、すごく具体的に言うと、うん、そのマンション自体があの鉄骨造である、うんうん、だから、まあ、あの一般的にはあの鉄筋コンクリート造よりもあの寿命は短いだろうというのがありまして、しかももうあの50年近いのがいくつかありますね。1970年代 の、 あの初期に建ったものであれば、うん、もう相当な 50年来てるのかな、来るか来ないかみたいな。それであのそれまで過去においてしっかり運営がなかったマンションであれば、修繕積立金っていうのがもう本当にたまってなくって、ああの、はい、もう本当100万とか200万とかね、うん、そういうレベルでそのしっかりとその居住性能っていうか、あの居住建物 の、 その居住するための性能を確保この先もできるんだろうかっていう、まずそこが一番大きな課題で、うん、で、まあ、お金がない場合は、工事はどうするかというと、工事をまあちょっと先延ばしにするとか、工事のスペックを下げて、まあ、手の届く範囲の必要な最低限の工事にするとか、それとかその資金側でその資金を得るために修繕積立金の値上げ、もうこれはもうすぐちょっと上げるだけでも何年間がかかりますよね、うんうん、ちょっと時間がかかることなんですけど、うん、あとまあ、 あの融資を受けるっていうことがあります、うん、でもその公的融資の場合はあの結構こう制限がありまして、なかなかこうそれに見合った運営ができてないところもあるので、そうなるとちょっと、利息利子が高いものになってきて、であとまあ借りるのはいいけど、その何年か10年ぐらいはその返済に、まあ、7年とか10年とかそれぐらいになったと思いますけれども、もうそれ返済に追われてその修繕積立金の大半はそっちに行ってしまうみたいな、だからその、うん、その時は必要な工事はしたけれども、そこから先がもうできないような状態になって、だからもうそういう状態に陥ってたら、あの何ですかね、劣化したところを緊急避難的にこう工事はするけれども、そのやっぱり自利品になっていて、あのきちんとしたその住居を確保できないっていう問題が出てくると思うんで、そうなったらもうあの基本的にここから先をどうするのかっていう、うん、あのところをちゃんと議論する時期には来てるんだろうと、うん、でまああのそこから例えば45年のマンションがあったら、そこから5年10年15年ぐらいのスパンであの修繕にはいくらかかるのかと、うん、でそのためには修繕積立金いくら集めないといけないのか、うん、っていうの、それからもし、どっかの時点で解体するのであれば、その解体費用はいくらなのかで、土地を売却したらいくらかかるのかっていう、そういうお金の面での、うん、あの資産がすごく大事になってきて、で、まあ、例えば解体費用というのはこの先どんどんあの値上がりしていくって言われてるんですね。で土地についてはあの京都は今ちょっとマンションの方はバブルになってるので、今のその、 実勢価格っていうのが、まあ、ピークではないかって言われてるようなところがあって、でまあ、それはいろんな専門家のいろんな角度からの意見を聞かないといけないんですけれども、まあ、それが指し示す結論というのはある程度見えてくるのかなというところもありまして、うんうん、まあ、それを区分所有者の方にどういうふうに理解していただくか、でまた住んでおられる方はどうするのか、もうそのマンションにもよりますけど、高齢者で実際に区分所有者が住んでおられるっていうのは、まああの 5% もないのかなっていう、うん、はい、ところがありまして、あとはまあ賃貸の方なん で、うん、でしかもあの福祉の措置を受けられている方がすごく多いので、うん、そうであれば別のところに住み替えるっていうことも可能なんかなとは思いますし、その辺も合わせて、うん、あのまず住み替えの目処をつけて、その後あの建物をどうするのかっていう ところを考えていかないといけないかなって思ってます。
うん、はい、本当に少しねこうもう目先のことではなくて長期的なところでそういう今アドバイスくださった、ね、はい、くださってるような方がいらっしゃるっていうのはとても大事ですよね。
そうですね、やっぱりあの家ってね、うん、生活の本当に基盤っていうか基礎として安心できるところであってほしいから、うん、なんかそこがね守られるようにサポートがあるっていうのがね、うん、あのとっても心強いなと思います。
うん、今あのいろんな自分のこととかでもね、就活しようとかねそういうこういろんなところで話をね伺うことが多いんですけれども建物もそういうことの一つであるっていうことなんですよね。
そうですね、うん、まあ一人で決められないっていうところが大きなポイントかなと思いますね。
本当にこう住まいっていうのはもう生活そのものの場所なので、はい、いかにねあの快適にしていくかっていうところをやっぱり、専門家の方々のそういう長期的なねあの視点でのお話をねサポートをくださるっていうのは大事だなと思うんですけど本当にこの活動あの、はい、長らくやってこられて大変これからもまだまだ大変だと思いますけども。
そうですね、まああの一つそういうの本当にこうちょっと困った状態になってるマンションの、サポートということで、まあ、結構あのいろんな専門家の方が、うん、あのご協力 してくださるので、うん、それもまああの大きな力にはなるかなって。だからまあそのなんていうかビジネスとは別のところでね、うん、やっぱりあの NPO っていうのはまあそういうところを活動されている方多いと思いますけれども、この枠組みっていうのは、まあ、あのそういう意味ではすごく効果があるのかなって思ってますね。
専門家の方々でね、はい、あの立ち上げられて、そしてそこにはあのもう管理者側のね、はい、あの管理組合側に立った視点で進めていこうという思いを持ってらっしゃる、はい、そして、あの堀さんの方は、はい、あの住まい手というか生活者の視点で、これをちょっとサポートしていこうという思いでいらっしゃるというのを伺いましたけど、
はい、そうですね、今もう本当にちょっと想像を超えたような、うん、こういう、養子縁マンションだけではなく、うん、その分譲マンションの中で高齢化っていうのが進んでおりまして、その高齢者を誰がどう支援するのかっていう、でまあ管理組合というのはそもそもがその建物を維持するための団体なんですね、法的には、
うん、あ、そうなんです
か。はい、だからやっぱりその高齢者の支援ということになればその管理組合の枠組みだけではなくもうちょっとこう自治会的なコミュニティを基盤にした仕組みや、うん、それからまあ、あの公助共助っていったところの支援を呼び込むようなそういう活動も必要になってくるのかなって。だからもうあの京都だけではなくマンションだけではなくその全国的にこういう問題はあるんですけれども、まあ私たちとしてはその分譲マンションという目の前のところの問題解決に、まあ、ちょっとでもお役に立てはいいかなと思って、はい、これからも続けたいと思ってます、う
ん、いやあの今日はね本当内田さんにとってもすごく大事なテーマだったと思うんですけど、お話伺っていかがでした？
いや、そうですよね、本当にあのこれからその、ねまあ、新しいマンションでもやっぱり住んでると、うん、みんなで一緒に年を取っていったりとか、うん、あの手に入れた時とは事情が、ね、変わってくるような中でその関係性がこう続いていかないっていう部分がどうしても出てきてしまう、うん、でそこをまあ自分たちでこう維持する努力っていうのももちろん必要なんですけど、うんまあ、そこが叶わない時にね、うん、こういうふうな形であのサポートが得られるっていうことがあると、うんまたその状況がねあの変わってくるかなって思うので、あのとってもとってもこ の, あの、うん、堀井さんたちの活動を知れてよかったなと思います、
う
ん、
ありがとうございます。
あの、ホームページを検索したらあの、はい、団体のご紹介とかいうのは、ねはい、分かりますよね、はい、情報とかをね、はい、ぜひ皆さんクリックしていただいて、今課題を持ってらっしゃる方もちょっとご相談できるかもしれませんので。
そうですね、はい、そういうあの時間も取ってありますので、はい、
本日のゲストは NPO 法人マンションサポートネット副代表の、堀井文子さんでした。そして、ナビゲーターは U プロジェクト京都高島佳代子でした。そしてコメンテーターは、は
い、内田かなでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。 この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。